皆さん明けましておめでとうございます。今日こうして、皆様とご一緒に新しい年も礼拝を捧げる、お捧げできること、主にお捧げできることを神様に主に感謝しています。昨年1年はコロナの災禍の中にありまして、もう目まぐるしく変化する1年でしたけれども、その中にあってもこうしてまた新しい年を健やかに迎え、主に礼拝をお捧げできる恵みを感謝し、いい心から皆を褒めたたえます。このような事態には引き続きありますけれども、このような時だからこそ神様の愛の素晴らしさを感じることができるのではないでしょうか。今日はこの新しい年の礼拝を皆で主に喜ばれるようにお捧げし、またこの特別な新年のこの時、主の豊かな祝福に皆で預かっていきたいと願います。さて、今日いただきました御言葉ですけれども、まずこのヨハネの手紙第1章9節10節をもう一度お読みします。中心となるところですけれども、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。神はその一人子を世に遣わしとありますが、その一人子とはイエス・キリストであり、このように神の御子イエス様がお誕生、お生まれくださった。そしてそれはその方によって私たちに命を得させてくださるためですとあります。これがクリスマスの意味なんですけれども、ここには私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされたとあります。なだめの捧げ物とは、神と罪人である人間が和解するために罪人に注がれる神の怒りがなだめられるようにと犠牲として捧げられる捧げ物なんですけれども、イエス様はそのような捧げ物となってくださった、なってくださるためにこのように送られてきたのだと聖書は語っています。これは赤子としてこの世にお生まれくださったイエス様がやがて長じて十字架で私たちの罪のために犠牲となって死んでくださった、私たち罪人の身代わりとなって死んでくださったこと、そのことゆえに私たちの罪は許されて、今こうして神様と和解して神様の祝福をいただくことができるということです。そして聖書はここに愛があるのですと教えています。ここに書かれているのはもう無条件の神の愛です。今日ここに集まっておられる方々はイエス様の十字架が自分の罪の許しのためであったということを受け入れ信じ、クリスチャンとなった方々が多いと思いますけれども、それは最初に私たちが神を愛し信じたということではなくて、神が最初から私たちを愛し救い主をお送りくださったということです。神は愛だからです。神は愛ですと今日の御言葉の前後8節16節にありますけれども、これは神はあなたを愛していますよとか、神はあなたを愛することができますよということ以上のことを言っています。神は愛だと。神は愛そのものであり、これは神の変わらぬご性質であるがゆえに私たちを愛し続ける、 もう無条件の愛です。私たちがどうであろうと愛してくださる愛です。神の子であるイエス・キリストを信じることで私たちも神の子と、なんと恵みのことにいされるようになりました。ヨハネはこのことをヨハネの福音書1章12節で説いています。たとえ親子でも人間の愛には限界があります。しかし神の愛は無条件に愛される愛です。神の子として神に愛される愛です。何ができるから、何が良いから、愛される理由が、価値があるから愛される、そのような愛ではありません。そのようなことに、そのようなことに望みを置くなら私たちは絶望的です。本来正しい神に愛されるにふさわしいものなど私たちは何一つ持ち合わせていません。それどころか神に背いて生きるような罪人なんです。しかしたとえ何もできなくても、何も良くなくても、もう子であるということだけで何の理由もなく無条件に慈しみ、可愛く思い注がれる愛です。それが神のご性質だから、神の本質だから、神の真実のゆえに愛される、私たちに関係なく神様の真実のゆえに愛される、神は愛だからです。もし何か間違いがあれば正しく治ってほしいと思うでしょう。傷ついていればもう立ち直ってほしいと思うでしょう。今日子どもたちのメッセージも聞きましたけれども、もう瀕死の状態で倒れているならばもう駆け寄っていって、もう解放して、もう手当てをするお金も全部お渡しして、そして本当に元気になってほしいと思うでしょう。私たちのような神を知らず神に背いて生きていたものさえ愛してくださって、そして御子イエス様を送ってくださった愛です。またこれは和解の時を示します。まず神と人との和解ですけれども、次に人と人との和解です。聖書は今日の聖書の今日の箇所の後11節から21節では特に兄弟を愛することを教えています。神を知る者は神の愛に生きることを教えています。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者と言っています。どうか私たちが神の愛にとどまり、このキリストの愛が私たちのうちにとどまり、神の愛をいただき続け、そして神の愛を知る者となったならば、神の愛をこの知る者同士、神の愛を誰にも施し続けることができますようにと祈ります。見える人を愛せず見えない神を愛するのはただ幻想だと、ヨハネはここで兄弟を愛せない者は神を愛せないとさえ言っています。愛されるべくもない自分が愛されたように、愛されているように、神の愛に満たされて互いに愛し合うことができますように。これはキリストの命令であり神の命令であると今日の聖書の箇所は教えています。クリスチャンとしてのチョイスとか権利ではありません。全く愛は恐れがありません。今このキリストの十字架の愛をいただいて、御子を送られた神の愛によって願くは変えられ続け、神のご性質に、ご性質を水につけて、大胆に誰をも愛し、キリストの愛に生きるものとさせていただけますように。愛は神から来るものです。私たちが神を愛したのではありません。神が最初に私たちを愛してくださったんです。その愛は、イエス様の十字架の愛、この方を私たちに送ってくださった愛です。それにより、 神を知り、神によって生まれ、神の愛をもって愛することができるものとなったということです。私たちのうちに愛はありません。とても人を愛することなどそもそもできるものではないのに、しかしどうかイエス様の十字架を受け入れた、これによって私たちが変えられて、その愛をもって人をも愛していくものと変えられていきたいと願います。教会にはあらゆる人々が集います。それぞれが違った経験、価値観、考えを持って、それぞれに高い志を持って神を信じ、一生懸命それぞれにイエス様に従っていきます。しかしそこには愛がなくてはいけません。コリント人への手紙13章はよく愛の章と言われ有名で、結婚式にもよく読まれるところですけれども、ここを見ていきたいと思います。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。コリント人への手紙第一コリント13章1節から3節です。ここで聖書が言っている意味はどういう意味でしょうか。たとえ予言の賜物を持ち、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、体を引き渡して誇ることになっても、と。それは愛を動機とすること以外に、神の御前に何も評価されることはないということです。意味がないんです。たとえ信仰によってどんなことができても、たとえ忙しい中奉仕をしても、あるいは自分の全生涯を捧げ献身したとしても、愛がなければ何の意味もありません。私たちが今日ここでしていることは一体何でしょう。教会を立て上げる、主の教会を立て上げるとは何でしょう。熱心に奉仕をすることでしょうか。忠実に定められた儀式を守ることでしょうか。神が愛されるお一人お一人であることを覚え、それぞれが大切にするもの、あらゆる悲しみ、苦しみ、痛み、これまでのそのような経験、そのものの持つ心を理解し、愛をもって共に寄り添い担い、神の御元に導くことが受肉したイエス様が地上でなされた、私たちの中でなされたことだったんではないでしょうか。今教会はその具現化として、イエス様の愛の具現化として、その働きを私たちに与えられています、与えられています、委ねられています。この愛ということを語るとき、私にはどうしても忘れられない方がいます。少しその方のお話をさせていただきたいんですけれども、もしお聞きになったことがある方はご容赦ください。その方はイギリス人の方で、父親が 中国へ宣教に行って、幼少期を中国の山の中で送られた方です。この方は青年になった頃、ちょうど第二次世界大戦が起こり、中国は戦争に巻き込まれます。日本軍が来て占領して、外国人も捕虜となり、捕虜収容所に連れて行かれます。この方はそこでエリック・リデルというイギリス人の宣教師に会います。ご存知でしょうか、炎のランナーの主人公で有名ですけれども、オリンピック100メーターの代表になって、なるんですけれども、競技が日曜日になったということで、開催が日曜日でない400メーターに信仰を持って、チャレンジし、猛特訓をして、見事金メダルを得て、その後中国宣教に献身した方です。さっきの青年はこのリデルと中国の捕虜収容所で出会います。収容所のいつ殺されるかわからない、希望のない恐れと不安の毎日です。もう日本人は残虐で、中国人の虐殺の話に皆怯えていました。あまりこんなことは日本では話されないんですけれども、こんなにも人間は残酷になれるのかということばかりだったということです。リデルはそんな中で人々を励まし、運動会や聖書研究会を開くなどします。その聖書の学びでの話ですが、ある時ある聖句を学びます。自分の敵を愛しなさい、マタイの福音書5章44節。一通りみんなで話し合いますけれども、例えばこれは今私たちが面しているこの日本人を愛せよということなのかとの問いに、みんなで得た結論は、これは聖書の神様のとてつもない崇高な教えだけれど、そう心がけなくては確かにいけないんだけれども、今のこのめちゃくちゃなことをする日本人を愛せよということではないよな、という結論に落ち着きました。しかしそこでリデルは言うんですね。いや、ここでその日本人を愛せよとイエス様はおっしゃるんだと。そう彼は説きました。青年はこの言葉に大変なショックを受け、神の愛とは格も深きものかと悟ります。そして彼は、神様がそこから彼を救い出してくださるならば、自分は日本人のために一生捧げますと祈ります。その後日本は負けて彼らは解放されますけれども、彼はその祈りの通り、その通り、その後日本へ宣教に赴きます。スティーブン・メトカフ先生といって OMF の宣教師として青森の教会で働いておられましたが、素晴らしい先生でした。今から7年前に亡くなられましたけれども、私たちはこの方の最晩年、ご引退されて、チューティングの教会で過ごされていた時にご一緒させていただきました。最後まで日本人伝道に重荷を持たれ、日本人を見つけたら声をかけ救いに導き、 私たちも最後、日本人の最後のこの先生が紹介してくださった日本人の方の救いに関わらせていただきましたけれども、その彼女は今宣教師としてドイツの方と結婚して日本に赴こうとされていますけれども、もう生涯をかけて私たちを愛し一生を捧げ切った、主に捧げ切った方でした。愛について思うとき、私はこの話が忘れられません。許せないことなどない、愛せない人などいない、それは全てのものを許し愛し、それを身をもって十字架において実践された方がおられるから。愛に理屈などありません。このような愛は、この十字架の愛を身に経験したものだければしたものでなければできえない。しかし確かにそこに可能性が、無限の可能性がある。イエス様が十字架につかれたのは私たちを愛し抜いた証です。もしイエス様が私たち人間を見るなら、悪に満ちたその内を見るなら、そんなことはできなかったでしょう。しかしイエス様の目はそのようなものを見ていなかった。ご自分さえも見ていなかった。イエス様が見ていたのは天におられる御父のみ、このお方の御心だけを思っておられたのではないでしょうか。御心と完全に一つにされたことで、このような御業がなされたのではないでしょうか。それは肉の身を取って生きておられたイエス様にはどれほどの苦痛だったでしょう。しかしその全てを乗り越えて御父に従い私たちを愛し抜いてくださいました。これは決して私たち人間にはできえないこと。しかしこの十字架を自分のものとして受け取るとき、そこにご聖霊の働きによって、神様ご自身の働きによって、主がなさってくださったことの一端を担わせていただける力が与えられるのではないでしょうか。それは決して強いられて無理に頑張って行うということではありません。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい、コロサイ人への手紙3章13節とあるように、主が私たちを許してくださったからです。また平安のうちに喜びさえも与えられる神の和解の働きなんです。その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。コロサイ人への手紙1章20節あなたの隣人を愛せよ、あなたの敵を愛せよ。あなたは目の前の隣人を愛せますでしょうか。これは他の誰をも一切介在することのないあなたと神との関係にのみにおいて問われていることです。あなたに問われていることです。相手の人が何を思いどんな人か全く関係ありません。愛は意志です。勇気を持ってそれを実行するとき、そのときあなたは神の存在をリアルに知ることができるでしょう。必ずそこにあなたの知ることのなかった豊かな祝福ある世界が限りなく広がる。私はこれをただ理想の世界として申し上げているのではありません。少なくとも私、神は私の人生に実現させてくださった。私だけでなく多くの信仰者に。愛は全ての価値観を根底から覆し、人の心を変え、人生を変え、あるいは人を動かし世界を一変させます。愛は寛容であり親切、全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍びます。希望にあふれ、どこまでも力を与え、無限の可能性と真の喜びに満ちています。愛は全てに勝り、全てを覆い、全てを可能にする。これほど素晴らしいものはありません。神の道からはここに憾なく表され、そこには神のご栄光が満ち溢れる。神は愛です。 神こそ、愛こそ神のなせる技であり、神の本質であり、この愛を実践する者のみが神と一体とさせられ、御心をなす者となり、神のご栄光を拝する者とさせられる。愛は多くの罪を負い、また全てをつなぐ完全な結び目、このように天の御国を実現させます。この教会にも、皆さんの人生にも。そしてこの愛は十字架の無条件の愛によって完全に表され、この愛によってのみ私たちのものにされます。主が十字架を忍ばれたことを覚え、自分のものとしてこれを担い、誰をも愛し、誰をも許し、共に主の教会を立て上げるものとなり、主に従いゆくものとなりたいと願います。私たちのうちには何も期待できません。私たちを神が愛してくださるから、私たちも人を愛することができるんです。この愛はイエス様の十字架の愛より溢れ出る愛です。ここにのみ私たちは期待できます。これが平和の君イエス様の御業です。これを私たちに与えるためにイエス様は来られたんです。どうか今、神の愛を、御子イエス様が来られた愛を知って、この愛に生き、平和をもたらし、誰をも愛するものとなれますように。この素晴らしいプレゼントを誰もが漏れなく受け取ることができますように。私たちがキリストの愛によって変えられ、永遠に愛し合う、永遠に同じ神の愛に愛されて、生かされて、愛し合うものとなれますように。神の愛が私たちのうちに全うされますように。イエス様の十字架によって与えられたこの新しい年、またこれよりの人生、この愛をもって神を愛し、人を愛していけますように。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝し、お祈りします。この世の圧倒的な力の中で、さまざま目の前に起こる現象の中で、本当に神様の愛は私たちに注がれてるんだろうか、そのように思ってしまうような、そのようなこの世の暗闇の中に置かれた毎日、胃のように思える私たちであります。しかし、その中にあっても、変わらずあなたの愛は私たちに注がれているということ、神は愛であり、変わらず私たちをこの困難の中にあっても愛し、支え続けてくださっている方であることを、今日覚えることができて、学ぶことができて、知ることができて、心からありがとうございます。なお、私たちはあなたを信じ、イエス様の救いを信じ、その恵みに預かったもの、命をいただいたものでさえも、あなたを疑ってしまい、また本当に人を愛することができなくなってしまう、そのような弱いものです。私たちの愛にはどこまでも限界があり、いかに愛を注ごうとしても、私たちのうちにはそこに期待をすることはできません。しかし、どうかイエス様が私たちのために十字架についてくださったことゆえに、どうかこのイエス様の十字架が自分のものであるとして、その罪の許しを受け入れたがゆえに、どうかこれがゆえに、どうかあなたが愛してくださっていることを覚えますので、その愛を私たちに注ぎ続けていてください。どうか今、神様の愛を忘れ、あるいは見失っている方々がおられますならば、今一度この十字架の愛、もう一度あなたに救われたこの素晴らしい愛に立ち返ることができ、もう一度あなたのうちを、あなたの愛に目を留めて歩んでいく日々を与えてください。この1年も、またこれからの私たちの人生も、どうかこの神様イエス様の愛をもって、どのようなことがあっても、あなたから離れず、また願わくば人を愛し許し、このように本当にあなたの愛を実現していくことができるように、そのような歩みを重ねていくことができますように、助けてください。 感謝して、尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお願いします。アーメン。